サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。さあさあ皆さん、ブドウのシーズンがやってまいりましたですね。三木市内の直売所各所で、そろそろブドウが販売開始というということになります。いやー、やっとこの日を迎えることができたかというということなんですけれどもね、僕がお世話になっておりますみずほブドウ園は8月の10日から直売所の方をオープンするということになっております。そして、皆さん、三木市のね、この文化会館の駐車場で、いつもあの直売所がね、設けられておりますけれども、これはと言いますと8月の12日土曜日スタートということになりますね。で、販売開始の時間なんですけれども、朝の10時から、お昼を回りまして3時までということになっておるんですけれども、売り切れ次第終了ということになっておりますのでご注意ください。あと悪天候の場合は販売を中止する場合もございます。で、販売期間はブドウの生育状況により変更になる場合がありますので、ご注意ください。で、販売開始前からの順番待ちなどはご遠慮いただきますようにどうぞよろしくお願いをいたします。こちらの直売所に参加されるのはと言いますと、三木平井山観光ブドウ園、みずほブドウ園、里脇観光ブドウ園、南畑ブドウ園となっております。そして、三木でね、観光ブドウ園としてね、名を馳せておりますのがこちらは、三木平井山観光ブドウ園とそれから里脇観光ブドウ園ということになっておりますけれども、観光ブドウ園のオープンはと言いますと両方とも8月18日金曜日からということになっております。で、開園時間も両方とも朝の10時からそして、夕方の4時までとなっております。電話番号申し上げておきましょう。三木平井山観光ぶどう園は電話番号 079483-3546 83-3546、 里脇観光ぶどう園は 88-0243 88-0243 番です。こちら読ませていただきます。いただいておりますのは、三木の広報8月号に掲載されている文を読ませていただいているんですけれども、詳しくは各ブドウ園に電話等していただきまして問い合わせを行っていただきますようにどうぞよろしくお願いをいたします。さあ、三木のブドウの季節がやってまいりましたね。皆さん、三木のブドウ特産ですんでね、ぜひとも皆さんのお口に届けていただきますように、また、市内外の方々に、このブドウが届きますように祈ってやみません。さあ、サルトル情報局、今日もどうぞよろしくお願いをいたします。この番組はさまざまな角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。三木のブドウは特産なんですよというふうにね、お話をさせていただきましたけれども、三木ですね、この三木は生食用のブドウ産地として兵庫県下1位なんですね。はい。で、三木のブドウ栽培というのは昭和35年に始まりました。以来急速に発展をしまして、その中心も中粒のマスカットベリー A でありますとか、小粒のデラウェアから昭和58年には大粒のピオーネの栽培が始まりまして、ピオーネ、富士実り、紫玉、秋クイーンなどの品種への改良が進んでおります。また近年ではシャインマスカットベリーというね、緑色をした皮ごと丸々食べれるものもあり人気を呼んでおります。三木では三木平井山観光ぶどう園、里脇観光ぶどう園でぶどう狩りが楽しめるほか、道の駅三木でありますとか山田錦の館といった大型の直売所に加えて、道すがらテント販売の直売所を見つけることができます。どの直売所、特にこの道すがら見て、見つけていただくテント販売の直売所、こちらにちょっと寄っていただけたらと思うんですけれども、このブドウがこの値段でっ という金額で販売されておりますんで、テントを見つけたら一度覗いてみてほしいと思っております。さてさて、皆さんにブドウの美味しい見分け方をお教えしたいと思います。4つほどポイントがあるんですけれども、ポイント1はまず軸が太くて青いということですね。ポイント2、皮の表面に白っぽい粉が付着しているということ。これプルームとか、いう、まあ、そういう粉なんですけどね。あとポイント3、粒に張りがあってみずみずしい。ポイント4、粒全体が色づいているということですね。こうしたことをご参考にいただきまして、選んでいただけたらと思います。まあ、先ほどちょっと言いかけたことなんですが、ポイント2の白っぽい粉というのは、あの果物 の, 何あの果実の果という字と、それから粉という漢字を書きまして、花粉と読むんですけれども、あれは花粉とか、それからブルームとかいうものでですね、ブドウ自身の水分を保護し新鮮さを保つ働きがありますので、この粉がまんべんなくついているブドウは鮮度が良い証拠です。食べる直前まで洗い流さずに置いておくと良いということですね。それからもう一つ、まあ、ブドウネタね。これはもうね、いつも毎年言うてるんですけども、ブドウが甘いのは上の部分でしょうか下の部分でしょうかということで、上というのは房の上の方、ね、枝に近い部分で、下というのは房の先の方、尖ってる方というふうに思ってもらえばいいんですけれども、さあどっちや思います？これは枝に近い部分、つまり房の上の方が甘いんですね。どうですか皆さん、正解しましたか？ブドウは枝に近い果実から熟すので、上の方が甘くなります。このため食べるときは下から房の先から上に向かって食べると、最後まで美味しく食べられるということになります。まあ、今申し上げましたそんなポイントもちょっとね、頭の中に入れといていただいて、ミキのブドウ楽しんでいただけたらなと思います。まあ、今週はまずはブドウの話題でお話をさせていただきました。さあさあ夏休みですからね。夏休みといえば何ですか？子供たちね、お家に子供さんがおられるお家では、お母さん方がワイワイ言うてるんじゃないでしょうか。お父さんはそのそばで、そんな言うたらいでもええやんかいな、あるいは黙って子供さんの宿題を手伝ってるかもしれません。そんな情景が思い浮かべられる夏休み、どこの家庭にもあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがですか？夏休みね、ほんまに、まあ、それは子供たちは嬉しいかもしれんけどね、大人たちにとって結構大変だったりするんですよね。まあ、なんやろ、リズムがね、崩れるとかっていうのが一番の理由だったりするんかなというふうに思うんですけれども、まあ、宿題の中で何が大変や言うてね、まあ、こう創意工夫をしなければならないものなんです。まあね、あ、なんやろ、ポスターね、ありませんか、交通安全のポスターとか、それから今年はないかもしれんけど、あの選挙のポスターとかね、いうのもこう書いたりした覚えありますね。子供に書かせた覚えもありますね。がなんやろな、そうやね、まあポスターがあったら読書感想文やな。読書感想文も結構大変やね。もう僕なんかその読書感想文、自分の頃ですよ、自分のね、自分の頃はその読書感想文っていうのは、もうあの最後のね後書きを見て書いてましたからね。もうほんま先生バレバレやね、もう何書いとか分からへんもんね、絶対分かってないなこいつっていうようなことを思いながら、採点してくださったんちゃうかなというふうに思うんですけども、どうなんでしょうね。あと自由研究ですよ、自由研究でね、ミキラジさんならで第一月曜日なんですけど、図書館にこう出向かせていただいて、で図書館のね、今の状況をお伝えするというコーナーをね設けてるんです。レッツゴー図書館っていうんですけど、そのレッツゴー図書館で去年やったかな、 ですね、あの夏休みが近づいてきたらワクワク自由研究ヒントカードを言うというのを配ってるんだという話を聞きました。でこのワクワク自由研究ヒントカードっていうのは40枚あって、で、まあ、ヒントカードやからなんていうかな、まずこうタイトルがあるんですよ。でタイトルでどんなことが不思議なのかとか、こう調べてほしいポイントみたいなのが書かれてあって、で図書館ですからその調べてほしいポイントはこんな風に、研究するんですよとか、その答えがそこに掲載されてあったりとかいうというのがあるんですよ。でこの自由研究ヒントカードっていうのは40種類あるんですよ。すごくないですか。でおそらくなんですけど、これ知ってる人と知ってない人の割合って、僕は知ってない人の割合の方が多いなというふうに思ったんですね。でこれどらしたらこれ知ってもらうことができるやろうなというようなことを思いまして、でかねとより This is Mickey ってその YouTube チャンネルを設けて、で YouTube でいろいろとこう配信してるっていうことをしてきましたから、だからなんかこうあの YouTube でもってなんかあの教育テレビ、 NHK の教育テレビとか、それからなんか各種その子供さんにあの何あの実験を教える番組とか、そういうのあるじゃないですか。でそんなテイストのちょっと番組チックなやつを作られへんやろかっていうふうに思いまして、で今年なんですけどにわかに2つほど作ったんですよ。ぜひねこれ見てほしいなというふうに思うんですが、あのご協力いただいたのは三木高校の放送部、まあ、一応この三木高校放送部が進行してくれるということで、で生徒役ね、子供さん役で、これがねあのキッズチアリーディングバニーズの皆さんにね、ご協力いただいたと、まあ、みんなじゃないですよ、8人来てくれてであの協力してもらったんですけど、まあ、で僕は何をしたかっていうとワクワクおじさんということで、ワクワク自由研究ですから自由研究を実際にやる役をやったんですよ。もうまあ皆さん見ていただいてるとは思うんですけど、ぜひ一度ちょっとこうご覧いただいて、はい、あの自由研究のヒントにしていただければなというふうに思います。2つだけやった YouTube でね、でその1つは何かっていうとぷよぷよ卵を作ろうっていうのね、でもう1つは野菜は、浮く野菜と、まあ、沈む野菜とかあるんですよ。でどんな野菜が浮いてどんな野菜が沈むのかというね、こんな実験をやっております。子供らの反応がめっちゃ面白くってもう最高なんで、ぜひともこれはねご覧いただけたらなというふうに思います。This is Mickey の YouTube チャンネル検索してみてください。あの This is Mickey の方ね、方にサルトル情報局もね、コーナーとして設けておりますんでね、そちらにもちょっとこうあの食っていただきましたらね、あのご覧いただけるようになってると思いますんでね、ぜひともご覧ください。さあそれからや、あのカブトのプロジェクトね、ミキがふんだんに盛り込まれているという兜なんですけれども、いろんなところがこうご協力をいただいておりまして、その台紙なんですが、ミキの図書館3図書館をはじめ、ミキの児童センター、それから余川の児童館にも置いてもらうとともに、ミキホースランドパーク、ね、こちらでも置いていただいてて、山田錦の館、それから道の駅ミキにもありますんでね、ぜひともこれね、あの手に取ってやっていっていただきたいね。あ、そうそう、それから観光協会も協力してくれるということになりましたんでね、ぜひとも皆さんミキカブトですね作ってみてください。今週もサルトル情報局お聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。